ここから
SDGs。
ここから SDGs。 皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。ではまず SDGs について南波さんお願いします。
はい、SDGs とはサステナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。はい、ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、まあ、いつもですとここでゲストさんの紹介ですが、今日は南波優子さんと私、はい、松田優子ダブル優子ずっと言いたかったんです
よ。ずっとですよね、実はみたいな
2人で、ね、お届けしたいと思います。はい、
ぜひぜひ。
はい、この番組4月から始まって今回はね、なんと9回目なんですよね。
すごい
続きましたね。
結構続いて、
はい、で最近 SDGs という呼び名ですね、かなり浸透してきたように思えるんですが、どうでしょう。
そうですね、認知なんですけども、昨年のですね12月だったと思います。はい、新聞社のですね、新聞社の調査結果で SDGs のという言葉知ってますかっていう、はい、調査結果が出まして、それがやっとですね、2人に1人が5割を超えたんですよね。はいはい、でそれからまあ1年ぐらい経ってるんですけども、じゃあ宮崎県どうなのかな。例えば全国的にはすごく広がってますけど、はい、宮崎県はその時にですね47都道府県中47位だった。はい、
最下位
だった。だけど伸びしろしかないんですよ。逆にこれで下がらないから。で、それこそ宮西さんとか、あとメディアさん、あとこういった、はい、ここから SG 声でね、FM の涼子さん、あるいはちょっとお隣のね、はい、FM 日向さんもそうなんですけども、いろんなメディアさんが県内取り上げてくださるようになって、はい、生活の中に入ってきたんじゃないかなということで、かなり認知も進んできたんじゃないかなと思います。
は
い、
まあ、今回のテーマ2022年かける SDGs でお送りしたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は昨日まで世界になかったものを朝日化成、人に優しく地球に優しく、すべてはきれいのためにグローバルクリーンの提供でお送りします。
朝日化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。朝日化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
さあ、ではまず今日のテーマですね、2022年かける SDGs について。
はい、SDGs なんですけど、はい、まあ、今まだ2021年もうすぐですね、はい、ありますけど、 2030年から逆算したときにあと8年ですよね、
はい、
で、その2022年何をしたらいいのかっていうことをもう一回ですね、うん、今年1年あるいは今までのことを振り返って、はい、松田さんとですね、うん、今までの9回、
はい、
続聞いてきて9回、
ね、
を振り返りながらゲストさんのですね、はい、その、 言われたことだったりとか、はい、感じたことあと松田さんと私もそうなんですけど、うん生活の中で気づいたこととか感じたことっていうのをお話しながら出していけたらなと思ってます、
うんはい、そうですね、うんうんまあ、今年で言うと本当に難波さん大活躍でしたねそういろんなのメディアで取り上げられて難波さんの名前を聞かない日はないぐらいの
私は、ね、そうですかねなんかもう毎日目まぐるしく過ぎていく感じでしたね、はい、うん独立して5月起業したんですけど、はい、どうなのかなと不安に思いながら過ごしてきた中で、うんはい、いろんなところで例えば、学校さんだったりとか、はい、あと行政ですね、はい、企業様とかいろんなところで、学びたいとか知りたいっていうニーズがここへいただいて、
うんね、講演会なども開かれていらっしゃいますが、はい、学校でいうと小学校で中学校高校大学それぞれ行ってらっしゃるんですよね、
はい、そうですね、県内小中高校生大学生、はい、全部行ってますね、はい延岡市の、小学校もいくつか行ってきたし中学校さんもそうですし、まあ、県北地区ですもそうなんですけど、はい、あと高校にも行ってきたし憲法だけじゃなくって、はい、県央だったりとかあとそう大学にも宮崎大学とかですね、うん、宮崎大学も何回か行かせていただいたりもしてますあと先生方、
はい
うん、教職員の方々ですよね、うん、に対しての、知りたいんですっていう声もありまして延岡市でもやったしこの前宮崎市の校長会でもお話をしてきました
そうなんですね、うんまあ、学校でいうとこの番組でも5月にですね、うんうんうん、常富中学校の生徒会の皆さんが出ていただいたんですね
そうですね
学校の図書館で
懐かしいそう、ね、図書館でやりましたね、
はい、収録させてもらって
機材をね全部持ち込んで、うんはい、あれもすごい良かったなと思いますね
もう皆さんのね、うん、意見とか考えてることを聞くと、うん、いやすごいなと思ってよく考えてるなと思います、うん、
私 SDGs のことを本当全世代でお伝えはしてるんですけど、はい、一番響くのがやっぱ若い世代なんですよね、はい、で私カードゲーム2030 SDGs カードゲームっていうファシリテーター宮崎で最初に撮ったんですけれども、はい、でいろんなところでやるんですよでそしたら子供たちの方が人として大事なところを書くっていうのを持ってますね大人になるとどうしても守ることだったりとか、はい、目の前のことをどうにかっていうのがあるんですけど子供たちって人として大事なことの優先度が高いんですよねだから子供たちは変革の主体だっていうふうに言われているのかなとは思いますなんか響きますよね彼らが言ってる大人から言われるよりも、はい
そうだって。刺さるんです。
刺さるんです。
私、今でも忘れられないのが、うん、この生徒会のお一人の方がね、うん、文房具をそのアフリカとか外国にこの届けるのに、
う
んうん、その使いかけのものをね、あげたところで相手は喜ぶのかなってことを考えたっていう話をされて、うんうん、いや、なるほどなと思ったんですよね。
う
ん、
やっぱり、こう、どうしても日本って島国じゃないですか、はい。で、内向きになりがちだと思うんですよね。よくも悪くもですね、うん、それを外に目を向けてさらに私 SDGs って見えない誰かのことを考える、うん、共感っていう言葉があるじゃないですか、はい、でそれ共感したとか、うん、なんか響いたってよくあるんですけど、はい、共感の中に2つ実は言葉があって、はいシンパシーとエンパシーってあるんですよ、
うん、
でシンパシーは何かっていうとかわいそうだなとか、うんまあ、心が動くことですよね、はい、でもエンパシーは何かっていうとその人の、立場になって考えるその人の靴を履くってよくイギリスのね、うん、その言葉があるんですけど、はい、相手の立場に立って物事を考えるっていうのが、うん、それがエンパシーなんです、
はい、
だからそのシンパシーだけじゃなくてエンパシーこれ訓練しかできなくって、うん、その訓練をすることで その遠くの誰かじゃなくて、身近にいる見えない人のことを考えていくスキル、あの力がですよね、生きる力を、それは誰かと共に助け合いし、いずれもしかしたら自分も助けてもらえる、もらう立場なのかもしれないっていう、そういったことを、あの彼らはですね、あの今学校で、学んでますね。
そうなんですよね。
確
かにそうですよね。なんか物事って自分がやっただけで自己満足じゃやっぱりいけないと思うんですよね。それで相手がどう思ったのかとか、どうこう変化が出るのか、なんか想像することって大事だなと思って。
あの想像力ってすごく大事です。はい、これあのあるメディアのですね、社長様がこの前メールいただいた時に、はあと思って。想像力、全部が想像力なんだって言われましたね。で、その想像力も、頭の中の想像するのと、あとクリエイティブですよね。何か作るっていう、どっちの想像もすごく大事で、でもやっぱり考えるっていう想像力っていうのは、これはやっぱり私あの、ずっと食育の講師を前職の時にやってたんですよね。で、この想像力ってどこから培うかって、やっぱ経験しかないんですよ。だからあの経験によって引き出しがあって、そこと心がつながっていくっていう、頭と脳と多分心は違うものだと思ってて、だからその想像力するにやっぱり経験をどんだけ積むかどうかっていうことなのかなって思うんですよね。
まあ、子供たちで言うとその大人よりかもまあ経験値がちょっと低い、まあ、わけですよね。まあ、その中でこう、いろいろ考えて、想像して、本当にすごいこの勉強してるんだなと、
そうこれ、
改めて思って、
そう、あの延岡市だけじゃなくて宮崎市、まあ、全国的に子どもたちは学んでるというか、学んでるだけじゃなくって、私たちが今まで受けたティーチングって、まあ、教えを施すので、彼らはコーチングっていう手法で受けてるんですよ。引き出すんで、自分たちの考えを引き出して、じゃあ何をするっていう風な、学びに変わってきてるので、考えるんですよ。もうやりながら、答えがない未来に対してどう、あのお友達でいろんな人たちを巻き込んでとか、そういったことの訓練でしょうね、練習でしょうね、学校生活の中 で、でそういう子たちが5年後10年後に、消費の主体になってきますよね、未来のその後街づくりだったりとか、だからそうですね、未来は変わっていくんだろう、変わっていってほしいなと思うんだけど、ただ私がちょっと懸念していることがあって、まあ、彼ら Z 世代って言うんですけども、社会にいい、未来にいいとか、そういって、お金よりもそちらの方を優先するって思われてるのが Z 世代なんですよね。で、我々大人としたら、そういう子たちに対して、やっぱ期待するじゃないですか、彼らはそういう考え方になってるからって。だけど、それでいいのかなって思って、彼らは私たち大人を見てて、背中を見てて、で、一緒にやっていくっていう、幻滅させないようにしなくちゃいけないんじゃないかなって。期待だけじゃなくて彼らに対して、あとはあのやりたいように大人のやっぱり務めとしたら、あの邪魔しないこと、邪魔しないってじゃあなんだろうと思って、なんかそういったことをですね、子どもたちと接するたびに感じます、ね、この子たちだけに、全部任せていいのかなって、なんかそんなことを感じつつあります。
子育てにも通じますね、なんかね。
ね、本当、そこであの、この前それこそキッザニアですよね、
ありましたね、延岡市で、
市長が出て語っていったっていう。でも本当にあの未来志向型の市長様かなと思います、安住山さんは。私は日向市在住なんですけど、いろんな取り組みをですね、未来から見て今どうすればいいのかっていうことを、あのバックキャスティング型の市長様なんじゃないかなということを感じて、あのキッザに私も実は行きました、そしたら子供たち楽しそうでした、すごく、ですです、
いいですよね、
いいですよね、
そんな中で最近生徒会サミットですか、これワークショップ、
ですね、あの今年3生徒会サミットはだいたい今年2回目、私が携わっで未来ワークショップっていうのが今年3回目なんですけど、それにで生徒会サミットをあのブッキングさせたというか、その 一緒にするということでですね、今年受けまして、はい、12月27日の月曜日ですね、はい、あの延岡市役所で、生徒会サミットをするんですけど、そのこれはもう SDGs だったりその地域課題の解決をどうやっていくのか、はい、でそれを市長未来の市長から市長に未来の市長だから書かれてですよ、未来の市長から今の市長に対して提言するっていう考え、それを延岡市の全中学校の生徒会役員の子たちが、生徒会役員の、代表の子が集まって考える日があるんです、で昨日もでもそれだけで時間足りないので、はい、ズームですよね、それオンラインで2回事前学習をするということで、はい、昨日、はい、事前学習1時間だけ、
どんな様子でした？
なんかですね、すごい可愛かったあのキョトンってしながら受けて、はい、でもすごいうなずいて、一生懸命も必死さがその手触り感がありましたね、はい、向こう側が、私の弾丸トークをですね優しく聞いてくださいました
、ね、
受け入れてくれた、なんかすごい、で次回が来週の水曜日なんですけど、延岡市の課題、あとは宮崎県の課題、世界の課題は知ったんだけども、はい、じゃあ県市内延岡、自分たちが住む延岡市県北の課題ってなんだろうとか、住む宮崎の課題ってなんだろうということを知った上で、世界の課題、未来あの住む課題、あとは SDGs のことを知って、それをあのみんなで話し合って、はい、その生徒会でその代表の子たちが、はい、来て SDGs のじゃカードゲームをすると
か、あそうなんですね、
そんな、あのことをやっておりやる予定です、
はいはいはい、いろんなあの先ほどからね、小学校、中学校、高校、大学、そして企業向けとか講演されてる中で、はいはい、それぞれのこの反応とか、この最近でのこう変化とか感じたことあります？
あのここい1年間が一番熱が高まってる、
あやっぱり
もう全然違いますね、はい、2016年の12月に SDGs を知って啓発を、はい、まあ、勝手にし始めたんですけど誰からも言われてなく誰からも言われてなく
自ら
でそこでやってきた、なんか本当ずっと例えば教育委員会様とかに持ってっても当時ですね、はい、それよりも大事なことがありますと棚に置かれてきた、まあ、すごい大事あれなんですね、なかなかこう入っていかなかった、理解あの認知いただかなかいけなかった、最近ですね、本当にですね知りたいっていう熱がすごく高まって、知りたいんだけどわからない、はい、であとは学校が取り組む上で、あそう なんで取り組めないのかなっていうふうに私この前初めて思ったんですけど、はい、先生方はやっぱり責任があるから教えるという、なんか全部知らないといけないと、でも SDGs を全部知るって大変、私も分かんない、私もまだ学びの途中なので、はい、だから踏みとどまっちゃうところがあるの、どうすればいいのか分からない、でも責任としてただ間違ったことは言えないから、でこう怖がってる方が、一歩踏み込めない方々がいらっしゃる中で、はい、やっぱり校長先生が火種なんですよ、で校長先生がキーマン、例えば企業もそうですね、はい、社長様なんですよね、はい、まあ、学校最高経営責任者の校長先生がやるってするとですね、はい、動きますね、
やっぱそうですよね、
あの常富中学校さんもそうだなと思って、他の学校も校長先生です、取り組みが活性化している中学校はやっぱり一その担当教諭ではなくて、はい、校長先生だなと思いますね、の変化、
はい、
あの覚悟かな、がありますね、なんかだから学校は、あと大学も変わって、この前ね、はい、あのゲストの大学の、ね、方いらっしゃったんですけれども、ジェンダーの時にですね、で大学も、だいぶ SDGs 言葉は知ってるけど、学生さんたちは、だけど何度やっていうところがやっぱりあるのが、
ね、私もまあ最初はそうでした、
それもやっぱ今の学生さん教えられて、高校で教えられてないから、はい、大学でポコンってきて、そういった学びのない状況で情報だけ入ってくるっていう、だけど例えば大学3年生、研究したいなんですけども、話をさせてもらったら、彼らはやっぱり目の色が変わります、スイッチが入るのか何なのか、未来を変えることができるんだっていうことを、やっぱり危機感があるんですよね、私たちが10年後20年後って、私今今年49、49で来年50なんですけど、10年後60、20年後70歳じゃないですか、でも彼らは今20歳前後なので、 花咲き盛りなんですよ、うん、その時2030年一体いくつだろうとなった時に、はい、その時のその状況っていうのはやっぱりこうすごく不安だと思うんですよね、うん、はい、でその不安を、持たずしてやっぱり今を生きるのは、その不安をちゃんと健全なる危機感として持つっていうことで、多分彼らはあと、うん、持つこということもあるんですけど、こう自分たちが引っ張っていかなくちゃっていうところもきっともともと芽生えあるものが、はい、膨らんでいくような、私はその感覚を行くたびに感じます。大学生も高校生もですけどね、うん、で高校生も探究学習で、地域の方々あるいは企業いろんなところとですね、授業の一環として、彼らは動いているので、うん、楽しみでもあり、でもやっぱ先ほど最初の方で言ったように、うん、彼らだけに任せるっていうのはやっぱりちょっと違うのかなって
、
うん、一緒に共に考えていくっていうのが大事かなと思います。
わかりました。まだまだお話伺います、はい、ではここで一曲お送りします。今年はね、東京オリンピックありましたよね。
ありましたね、
はい、はい、未来に向かって頑張っている全ての人を応援するプロジェクトとして作られたナンバーです、
うんう
ん、はい、米津玄師でパプリカ。
曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでる、夏が来る影が立つ、あなたに会いたい、
お送りしましたけど、この歌詞ね、花が咲いたら晴れた空に種をまこうっていいですよね。
いいですね。いいですよ。種をまくって、
うん、でなんか自分の未来のためにこう種をまくというと、
うんうん、
このビジネスの面でも通用しますよね、はい、
そうなんですよね。この SDGs って、はい、まあ番組でも話したんですけど、 MDGs というミレニアム開発目標ですよ、うん、それが2001年から2015年、でそこで2016年から2030年、うん、まあ今2021年ですけども、はい、達成目標なんですけれども、うん、この MDGs と SDGs の大きな違いが何かっていうと、うん、ビジネスを仲間にしたっていうのが、う
ん、
だからSDGs はどちらかと MDGs って開発途上国に対して先進国がこうだったらいいでしょうっていう支援の視点で作られたものなんですけど、うん、SDGs は課題の中に我々も入ってるんだ、うん、誰も置き去りにしないっていうのが理念なので、はい、環境だけじゃなく環境と、はい、人権っていうのを経済というエンジンで回していくという、うん、だからビジネスすごくお金すごく大事なので、やっぱり
そうですよね。
お金で良くしていく、はい、うん、経済やっぱりお金がないと心でどうしてもね、うん、こうゆとりがなくなっちゃうから、はい、でゆとりがあるところにが支援する、いろんなそのお金のその力ってあると思うので、
はい、うんうん、大事です、うん、はい、まあ、そんなビジネスで言うと難波さんは女性起業家でもありますよね、
うん、でした
でした先日、うん、はい、ビジネスプランコンテストというものが開かれたそうでなんとですねソラシドエア賞、その中でも賞を受賞されおめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです。ファイナリストで選ばれて、はい、10月23日に宮崎大学で最初発表しました。で、これがその株式会社宮崎銀行ですね。あと、宮崎振興機構との共催なんですけども、はい、そうですね、ソラシドエア賞をいただきまして、うん、それのテーマがですね、はい、私でも49歳って言われてます、はい、この時まで48でした、
はい、まあ、誕生日迎えられたんで、その間に
その間にちょっとありがとうございます超えちゃいました。48歳のバタフライエフェクトということで、サブテーマが未来の子どもたちに誇れる10年のチャレンジというふうなテーマで、
はい、
起業してそのプラン、起業してる今やってることを、発表させていただいたような形です、ね、うん、なぜ私がその起業したのかっていうことで、やっぱりサスティナビリティ実現に向けた経営、うん、そういった会社様がですね増えていくっていうこと、あるいはその、学校もそうで行政もそうで、うん、街づくりとか人づくりで、私一緒に取り組んでいけたらなっていうことで、独立して今進めている中で、
はい、うん、
自分も賞をいただいたんですけども、うん、これからその、まあ、これはプランコンテストなのでビジネスプラン、はい、ビジネスプランは実装して初めて大事だと思うから、うん、はい、今その実装これからはもっともっとやっていかなくちゃいけないなとは思ってますね、
うん、まあそうなんですね。
そうなんですよ。そっとそっと。
素晴らしいな。
いや、そんな、そっとそっとそっとしてて。そう、ありがたい。本当に皆様のおかげだと思います。はい、いろんなことに気づけました。で、やっていく中でやっぱ自分の棚卸しもできたし、うん、やっぱりの胸を張っていい未来を渡したいんだって、それがすごく強くなったように感じますね。
うん、まあ、本当に私自身もいつもね、お話しさせていただいて勉強させてもらってるんですが、
はい、
このね、うんうん、FM の延岡のスタッフもね、うんうん、もうこの番組で、もう本当に勉強させていただいてますよ。
本当ですか。
そういった方多いと思います。
嬉しいです。
ですね、
いや、なんか本当に、本当不安しかなかった。独立した時には、うん、もう不安しかなくて、うん、仕事になるのかなとか、はい、あとその株式会社シンコバザーズって株式法人登記したんですけど、その時にやっぱり、司法書士の先生からが大変だったみたいで、うん、ない仕事なんですよ宮崎に、
はい、
だから公証人役の方に、うん、やっぱり説明がなかなか難しかったっていうことも、うん、でも不安しかなかん、でも後悔はなくて、うん、今なんか本当自転車操業の時ですね、
はい、
毎日生きております、生かされております、
活躍してらっしゃいます。
いやいやいや、本当ね、そんな感じでビジネス界、そうですね、実はですね この SDGs って国がアクションプランって掲げてるんです、はい、毎年12月の20日前後に翌年にする取り組むアクションプラン重点事項ということで、はい、多分もうそろそろ発表されると思うんですけど、はい、2021年のテーマって何だったと思います、
うん、あ、何ですか？
ですね、はい、コロナ禍、あ、ちなみにこの SDGs 推進本部っていうところが発表してるんです、はい、このリーダーはどなただと思います？
ナンバさんですかね。
怖い怖い。あの、このリーダーって首相なんですよ、だから、はい、うん、一番のか、うん、で、国で一番そのリーダーがの方が今だった岸田さんですよね、
はい、
うんうん、で昨年の、2021年の今年ですね、うん、することがコロナ、あのテーマはコロナ禍からのより良い復興と新たな時代への社会変革っていうのがテーマでした、うん、で、その重点事項の一つがですね、うん、4つありますけど、感染症対策との次なる危機の備えと、うん、2つ目が、より良い復興に向けたビジネスとイノベーションを通じた成長戦略、うん、で3つ目として SDGs を原動力とした地方創生、経済と、環境の好循環の創出で、4つ目として一人一人の可能性の発揮と、はい、絆の強化を通じた行動の加速ということで、うん、この4本柱で実は1年間動いてきてるんですね。でそこで、ビジネスということでイノベーションとか、うん、だから浅井家政さん
ですね。そうですね、
そう、浅井家政様のあのお取り組みっていうのはまさにイノベーションですよね、うん、
はい、
あの、このここから SDGs のつながりで浅井家政さんね、キッザニアに出展されたんですよね、
はい、
そうされてて、オンラインで出ていただいた方が、はい、いらっしゃって、
そうなんですよね、
そうそう、お写真見ました、そうそう、思ったより背が高くてびっくりしたんですけど、まあ、そこでですね、あの、いろんな本当にお取り組み、新しい技術だったりとか、そこで旭化成さんはその技術だけじゃないんですけども、その横がユニセフださんだ、横の横かな、はい、書籍のコーナーがあって、その隣がユニセフさんで、そのユニセフさんともつながられたっていう、うん、だから、まあ、今回ビジネス云々かもしれませんけど、そういったそこにいらっしゃった方ですね、どうやってユニセフさんとつながればいいかわからなかったけど、うん、あ、つながっちゃったっていう、はい、うん、だから
まさにそこで、
そこで、はい、だから本当に SDGs ってすごいなと思うのが越境できるんですよね、うん、縦割り社会の、縦割りなり横軸を指すことができるから、はい、これは人と人のつながり、その会社の中もそうだし、組織の中もそうだし、行政もそうだし、うん、でもその SDGs っていうものをテーブルに乗っけるだけで、うん、いろんな人がいろんな立場でいるんだけども、つながることができるっていう、まあ、接着剤みたいなものなのかなっていうことをよく感じますね。うん、で、それこそ、先週ですね、もうね、曜日感覚全くなくて今。
大丈夫です、私もです。
あ、本当に、あ、よかった。おとといに宮崎市で、はい、その、ある企業様に向けた SDGs のセミナーしたりとか、はい、来週も実は福岡に行ってきます。
うん
とかですね、なんかそんな形で、はい、やってますね、ビジネス、うん、どんどん取り組んでビジネスの力で世界社会を良くしていこうという、うん、本当にトランスフォーム、変革が起きてますね、ビジネス界は。
いいですよね、いろんなこうつながり方が出てくるのもいいですよね。
そう、いろんなつながり方がね、うん、今年、まあ、あの大河ドラマもね、はい、渋沢栄一さん、ね、彼はその論語とソロバンを手のあった方で、うん、論語、まあ、その道徳と、うん、ソロバンは経済、道徳とソロ経済は両輪なんだっていうのが日本の資本主義の核だったっていうのもですね、あの毎年、まあ、私あまりテレビ見る方では決してないんですけど、はい、見てます。だからもうすぐロスになるだろうなと。
そうですね、
もうそうそ う, そ う, もう夫と二人で見てますね、
うん、
お母さん8時になったよって言いながら、そういったことを今の時代だからの大河ドラマなのかなっていうのも思ったりもしますね。
そうですね、
うんうんうん、あとそうですね、あとゲストの中で、はい、あのスポーツ、
はい、
出ましたね、
前々回でしたかね、
前々回だった
スポーツとアート、
はい、彼がね、うん、旭化成の中村さんが語られましたね、
はい、そうですね、
私すごい涙が出そうだったんですけど、あの選手として生きてきた、監督として生きてきた生き様っていうもののベースとなるものがやっぱ人とのつながりだったりとか、でそれを積み上げていく優しさだったりとか、それをやっぱり構築していく中で、やっぱりあの文化とか、うん、あとアート、
はい、
いろんなものがすごい心をその、育てていくっていうことがものすごく大事なんだなっていうことも感じましたし、あとそうですね、あのジェンダー、
そうですね、前回ですよね、
うんうん、あれどうでした、はい、ジェンダー、
いやすっごい、あの、あの1時間じゃ足りないぐらいの内容、うん、まだまだ聞きたいし、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、ジェンダーって自分一人一人すごいナーバスな問題なんですけど、うん、はい、みんなに関わることじゃないですか、そうです、はい、だから見て見ぬふりできないものなのかなとは思いますけどね、
あの、うん、出られてたあのグローバルクリーンの斉田美智子専務も、うん、やっぱりいろんな思いがもう溢れんばかりと、まだまだ多分ね、そうそうそう、話したかったんだろうと思って、
オンラインでね、うん、この前はさん、あの、入っていただいたんですけど、はい、もう画面からでも熱が ねほとばしてまして、
ね、
あのあーと思って見てましたけど、うん、やっぱり声にならない、声に出すって、私は SDGs は私もずっと子供の頃から決して社会的な方ではなかったんですけど、やっぱり上げれない声ってあったと思うんですよ、うん、出せない声っていうのが、でも SDGs を知った時になんでここも私ここあの、魅力を感じたのかなってこの前よく考えたら、あ、声を上げていいんだって、うん、おかしいと思ったことをおかしいって言っていい社会になっていく、うん、なってってるんだ、すごい嬉しいと思って、今までだからこの2016年ですよね、
はい、
あのスタ12月に知ってちょっとつぶやいたんですよ、うん、あのフェイスブック、そしたら、はい、どうしたのゆこちゃん
反応が
、はい、ちょこっと待ったことないどうしたのって、うん、今まで出せなかったんですよ、自分の社会とかいろんなことでモヤモヤが、はい、ね、それをこう書けるように書くようになって、どうしたの的な、うん、あなたどうしたのってなったんだけども、それ
が周りからするとこう急にっていう風なイメージ取ったんでしょうね、
多分うまく言ったことなかったから、うん、今までは、ね、その席の目を気にして、うん、こんなこと言ったらあの意識高い系に見られちゃうかなとか、うん、おかしいんだよなあの人っていうふうに思われてるのかな、思われちゃうのかなと思ってあげれなかった。例えばこのジェンダーに関してもですね、何言ってるのっていう感覚もその時代だと思うんですけど、うん、今ね、
そうです、
変わって、
うんうん、
ジェンダー結構普通にね話せるようになった、ね、あの一番が多分生理の貧困とか、うん、ああいったことも話せるようになったじゃないですか、
は
い、
今もうありますもんね、うん、で生理用品はあの、うん、こう無料で配布しますとかいろんな情報もありますし、
うんうんうん、だからそういった本当、うん、当たり前って常識って変わるんだと思って、うん、この数年で、
そしてやっぱり変えていいんだということですよね。
そうです、そうです、うん、変えていいんだっていうことを、うん、あのなんか正解はないんだとかで、なんかこう、うん、今まで名前はなかった、さっきほんと美智子さんなんですけど、うん、心の声っていうのをこうみんなが出せるし、否定するわけじゃなくて話し合いながら納得できる答えをみんなで、これ正解、これ丸×じゃないんですよ多分ね、これ正解丸、これ三角×、これ三角じゃなくってみんなで話していい丸、花丸を、うん、まあ、花丸まで今いかないかもしれませんけど、うん、
でもそうね、自分自身には花丸つけたいですよね。
そうですね。
やっぱりどうしてもあの集団の中にいると少数派が出てきて、どこの場所にも、
そうそうそう、
やっぱその人たちの立場とかやっぱりまだまだねだと思うんですよね。
そう。
やっぱそれでもいいと。
うん、そうそう。だから、うん、そのこちらのその FM の美岡さんの、うん、あのパーソナリティの彼が出てきた時には、
はい、
外国のあの方やっぱりね、面白かったですよね、はい、でもやっぱりそのやっぱり少数派の意見、うん、その場に、マジョリティとマイノリティって、うん、マジョリティが多数派、少数派がマイノリティなんですけど、すべてのことにおいてマジョリティで決められていく社会じゃなくて、いろんな人がいていいと、その理解まで難しかったとしてもそういう人がいるんだっていうことをまず知るということが、あのないものとして存在がないものでなくちゃんと存在する、うん、そこにいるっていうことをみんなが知るっていうことが大事なのかなって思いますね、うん、
私自身も思いますね、うん、やっぱりまだまだこれ言えないかな、言ったらおかしいよねとか、
うん、
やっぱり少数派だよねって思って言えないことも、
うん、
やっぱりちょっとはね、
う
ん、
そうあります、
言ってもいいかなって思ったり、
そうそうそう、
最近は
ね、
してますね、
うん、そう、なんか前はどうしても世間体、
そうそう、
うん、 でやっぱ世間って近いんですよね、うん、社会があって世間があって、はい、でこのやっぱり村社会、うん、世間の中で見ていく中で私も発言しにくい場面もたくさんあるんですけど、まあ、こういう性格なので空気読まないんですけど、
うん、
ポロッと
そんなことない
ポロッと言っちゃう
そんなことない
ポロポロポロポロって言っちゃうんだけど、だから私よく言われるのが難波さんって忖度しないよねって言われます、
う
ん
う
ん、
それいいと思う
忖度しない
いいと思う私好きですよ
本当にすごい嬉しいです
難波さん、はい、曲いきましょうか、はい、実はね次にかける曲は、うん、今年のその国連本部で、うん、あの韓国の
はい、
大人気グループ BTS があのスピーチされたんですよね。
そうなんですよ。
その中で、うん、そのリーダーのナムさん、
うんうん、
いいのかな、うん、スピーチされたのは全ての選択は変化の始まりってことをおっしゃって、うん、だから選択することがもう変、うん、変わっていく、
うん、
そのために選択していいんだ、
うん、
なんかそういったことをね言っていや素晴らしいと思って
素敵だわ素敵私もね、うん、あの BTS、はい、今回2回目多分スピーチですよね、はい、国連で、
うん
でうわと思いました。そのスピーチもそうなんですけど、はい、ね、あの歌がありますよね。パフォーマンスが素晴らしかった。素晴らし
い。あの議場の中から
そうそう
ロビーに行って
七つの扉から
七人のメンバーが
ガンって出ていくみたいな。
聞きましょうか。
はい、聞きましょう。
はい、はい、BTS でパーミッション to dance。It's the thought of being young when your heart's just like a drum beating louder with no way to guard it.When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John, and to that feeling we're just getting started. When the night gets colder, and the rhythm starts to fall in behind, just dream about that moment, when you look yourself right in the eye, 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 and you say, I wanna dance.
快適で安心な長寿社会とクリーンな環境エネルギー社会を目指して世界の人々の命と暮らしに貢献し昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。 皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
さあ、先ほどお送りしたのは BTS の Permission to Dance、は
い、この曲ですよね、うん、ミュージックビデオでいろんな小さいお子さんから年配の人までが登場して、うん、最初マスクをしてるんだけど、後半でね、マスクをみんな取って外でこうダンスをするっていう流れになるんですね。すっごいいいなと思って。
私そのミュージックビデオもまだ見てないので、はい、早速見ます、はい、バーン扉開ける方式じゃないからあ、いいなと思って。
私は外を見てますけど、それもね
そんなね、はい、コロナ禍の中、うんうん、まあ、いろんなね状況も、はい、
そう浮き彫りにされるわけですよね。
そうですね、今回コロナでよく言われているのが、よく耳にすることがですね、うん、見えなかったことが見えるようになったということと、うん、立ち止まることができたという、痛みも大きかったです、うん、ものすごく痛みを伴った今の現状なんですけれども、うん、その痛みも、その、まあ、今回 SDGs でこう話を進めていく中で、うん、分かったことの一つとして、うん、弱い方のがより弱くなったという、うん、より弱くな、脆弱な方って言うんですけど、そうなんですね、それがすごく明るみな、だから格差があったとしたら、うん、止める人はすごくやっぱり取ってきて、うん、弱い方、その貧しい方は、うん、まあ、はい、さらに弱くなってたとか。
そうなんです。でこのコロナ禍で私たち普通に手を洗ってマスクをしてって言われてますけど、うん、その綺麗なお水で手を洗うことすらもできない国とか、うん、そういう人たちもいるっていうのを聞くと、なんかどうにかならないのかなって本当に思ってしまいますね。
そうなんですよね、うん、だから今回そのいろんな株がね、まあ、デルタ株っていう本当に大変な時期があったんですけど、うん、私が印象的だったのは、ビル・ゲイツさんが、ビル・ゲイツさんね、アンビル・ゲイツさんです、はい、で一番手当てしなくちゃいけないのは発展途上国の人たち、うん、じゃないとすぐその変異株が先進国の方にやってくるから、うん、っていうことを彼はデルタ株とかもろもろ始まる前に彼は言ったんですよね、うん、言ってたんですよ。でその通りになったんですよね、はい、でこの SDGs って世界はつながってるっていうことで、このコロナ禍で初めてじゃないかな、改めて、うん、あ、世界って人と今の現状って人と物とお金がもう瞬時に回るんだと、人、うん、っていうことを誰もが感じたんじゃないかなと思いますし、はい、あと環境、テレビとかで見たと思う、見たことないですかね、すごいヒマラヤが見えたとか、移動、あんだけ空気が汚れてた、はい、そのいい、
見ました、全然違う、
はい、移動がねなくなって、うん、ロックダウンになって、うん、美しい自然を見えることができるようになったとかっていうところを見たときに、はい、あ、人のその生活がここまで影響するんだって、うん、どっちが自分たち、それって美しいなとか幸せなって思った方たくさんいると思うんです、うん、その日本もそうなんですけど、うん、でそれを見て守りたいなとかっていう風に感じた方もすごく多いんじゃないかなと思うんですよね、はい、うんうん、だからこう自分たちがありたい未来って、豊かだなと思う未来って、うん、そのためにじゃあ今何しなくちゃいけないのかなっていうことを、今回コロナでですね、やっぱり感じましたね、うん、つながってるっていうことでも、やっぱり移動することによって利益ももらえるし、じゃあどっちがどっちなのって、うん、やっぱりこうトレードオフオンっていうんですけども、はい、こっちを立てたらこうだし、こっち立てたらこうだしっていうふうなことをやりがちで、うん、じゃあ何もしないのじゃなくって、SDGは誰も取り残されない、誰も取り残さない、置き去りにしないっていうのがあれなんですね。それは、はい、オアじゃなくて、なんとか、どっちか、これなのか、うん、これなのかっていう、オアじゃなくて、はい、アンドなんですよ。
あ、と、と、プラスね。
との力なんです。うん。うん、これもするし、これもする、うん、そのためにはやっぱり、今ないものを作るとか。あとそれこそ自分たちが持っているものを気づいて輪郭をかけたり、うん、誰かと手を組んで、イノベーションって言うんですけど変革を起こしたりとか、はい、 あと全世界でそのなんかこう新しいことっていうかその協力し合いながら、うん、あの取り組んでいくっていうことでオアじゃなくてとの力ってすごく大事なので、
う
ん、そうそう、そのために、うん、今足元からできることを、うん、あの粛々とすることもすごく大事なんです、うん、だけどあとは、うん、みんな多分そうあるべきではない、うん、こう例えば児童労働するべきではないとかですね、うん、環境破壊するべきではないって思ってると思うんです。で、そうしたいと思ってやってるわけじゃない、うん、だけども見えないところで巻き込んじゃってるんですよ、うん、したいわけじゃなくって、だからあれ 何すべきではないっていうことだけだったら世の中うまくよくなることではなくて、その向こうの背景をして、だから見えない誰か、見えない何かのことをまず知るっていうことがスタートなのかなとは思いますね、はい、
確かに、
うん、そうだから、うん、あの私たち消費者ができることとして、えまず知るということの、うん、あのまあ、この FM の病科さん の, このここから SDGs の知るっていうことじゃないですか、はい、知る機会を持つっていうことがやっぱり最初かなって思いますね、うん、この FM の病科さん、これってすごいのは活字化もされてるんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、
そう、ゆうかんデイリーさんにも展開していく、うん、あれこそ誰も置き去りにしないってことなのかなとは思いますね、
う
ん、でこれホームページにもね、
そうです
アーカイブで上がっているから、は
い、聞きたい時にね聞くこともできますので、今までの
そうなんです、そうそうそうそうなんですよ。どうですかこの1年間。
そうですね、私もそれこそ去年の夏ですかね、南波さんとお会いして、
そうですね、
ゲストでいらっしゃって、
そう、市場さんが連れてきました、ひょこひょこと、
その時に初めて SDGs のそれこそ呼び名、どうやって読むんですかって多分聞いたと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
そこから始まりましたね。
でも 今もやっぱり SDGs って言われる方、うんうん、10回行ったうちの、はい、まずその講師紹介するときに、はい、8回ぐらいは SDGs って言われます。
あ、本当ですか。
そうそうそう、ね、
うん、この1年だいぶね、こう、うん、皆さんにこう行き渡ったかと思いきや、うん、まだっていうところですよね、うん、
多分あの SDG と S の、うん、あの6活字と、はい、あの17の目標は見ることあるんだけど、はい、呼び名だけをカッコ書きするものでもないので、はいはい、もう知ってる体で多分いろんな文章だったりいろんなの流れるので、うん、SDGs っていうのは間違いではないですし、うん、読み方全てがね正しい運動じゃないので、
そうですね、う
ん、はい、あの
でまだまだ、
まだまだ、まだまだ、本当にまだまだ勉強だなとは思いますね。はい、私もまだまだ、それこそですね、もう日々勉強、勉強なんですけど、うん、今、歌ですね、
はい、
これ。
はい、ました。
はい。あの、私、実は MRT さんの SDGs アドバイザーさせていただいてですね、はい、そこで、SDGs 宣言されたんですね、今年の4月に。で、そこで宣言するときに、あの、歌を作りたいということで、うん、このフリアシキアナウンサーなんです。はい、彼女はね、お子さん産んだばっかりだったんですよ。うん、で、あと、曲を作りたいということで、一緒に手伝わせていただいた。うん、すごい素敵な曲。
ね、
これぜひ、あの、ほんと、虹色の種っていう歌なんですけど、はい、聞いてほしいですね、
うん、すっごいいい歌詞なんですよね。
そう
で、私もそのありたい未来の話で言うと、うん、やっぱりね、あの子供の笑顔に尽きると私は思うんですね、
うん、
やっぱ子供が笑顔であってほしいなって、そのためには自分も笑顔でいたいなと思うので、う
ん、ですね、
まあ、身近に一番できることはやっぱり笑顔でいることかなってか思いますね。
ですよね、うん、本当に笑顔でいること、あの笑い合えること、うんうん、ってすごく大事だし、あの私よく言うんですけど、私たちは無力じゃないんですよ、はい、ちっちゃいけど微力だけど無力じゃない、うん、その微力がたくさん重なってくるとすごい大きな力になる、
うん、
し、この虹色の種もそうなんで、種をまいて、はい、自分ふぐふぐんで、うん、あの左を置いていく、でそれでみんなで美しい花だったり、うん、花が咲かなかったとしても育てていって、うん、ので行ったらいいなと思いますね、うん、そう、うん、SDGs のラーニングバイドゥイングです、
うん、
私もまだまだ勉強不足ですが、うん、学びながらやっていく、正解なんかないから、うん、本当にそういったことを2022年もですね、リストの皆さんとともにですね、
はい、
はい、うん、やったと思います、はい、あとですね、実はあの告知が1個あるんですけども、はい、来年の1月にですね、実は初めて私主催のイベントをします、はい、難波主催の宮崎市でですね、アトミカさん、はい、あの宮崎七色東館ですね、前の
モンベルデさんですね、そこで SDGs カードゲームをしますので、はい、1月26日ですね、もしよろしかったらホームページですね、うちの会社ですね、新興バザーズのホームページご覧いただくと出てますので、よろしかったら参加ください。
チェックください。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
この番組のナビゲーターは FM 延岡の松田優子でした。そして、
はい、SDGs コミュニケーターの難波優子でした。
ここから SDGs。この番組は、昨日まで世界になかったものを、旭化成、人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りしました。